市政に対する一般質問。今定例会では個人質問が14名あり、財政、福祉行政、観光行政、環境行政、教育行政など149項目の質問の中から、質問議員1人につき1項目を取り上げ、用紙を掲載しました。携帯電話による緊急通報の方法の現況と今後の取り組みは、無所属、坂本道信さん。問い、携帯電話による緊急通報の方法及び声を出せない人が緊急通報をした場合の対応状況と今後の取り組みを伺いたい。また、緊急要請した家に入れない場合の対処について伺いたい。答え、携帯電話による119番通報は、固定電話と同様に市外局番は必要なく通報できる。一人暮らしの人が急病などで声が出なくなった場合の通報体制は、現在、主に耳や言葉の不自由な人を対象に、ファクシミリによる通報の受信が可能となっている。今後の取り組みについては、メールによる通報を受信する機能が装備された高機能消防指令センターを本年度末に導入し、運用を開始する予定である。また、緊急要請した家に鍵がかかって入れない場合、警察官立ち会いのもとに鍵や窓ガラスを破壊するなどしているが、緊急措置が必要と判断した場合などには、警察官の立ち会いを待たずに侵入している状況である。市税収入の見通しは、無所属、松橋悟さん。問い、長らく続くデフレと円高や東日本大震災の影響により、税収の減少が懸念されるが、本年度の市税収入の見通しについて伺いたい。答え、市では本年度の市税収入を当初予算において291億6000万円計上した。主な税目の収入見通しについては、個人市民税や法人市民税は東日本大震災の影響により減収が見込まれる。しかし、固定資産税は被災家屋にかかる減免の影響はあるものの、鉄道、電気通信など、総務大臣が配分する償却資産分の伸びがあったことから、総額では予算額を確保できる見込みである。市税全体では予算額を確保できる見込みであるが、震災にかかる徴収猶予などによる収納率の低下が懸念されることから、引き続き税収の確保に全力で取り組んでいく。特定外来生物、オオハンゴンソウの今後の駆除計画は、自由民主市民クラブ、島脇和夫さん。問い、国の特定外来生物被害防止基本方針を踏まえ、オオハンゴンソウの今後の駆除計画を作成する考えはないか伺いたい。答え、種差海岸におけるオオハンゴンソウの駆除については、在来植生を保護することを主目的として、植物専門家から指導を仰ぎながら行っており、モニタリングなども実施してきている。しかし、オオハンゴンソウは特定外来生物の中でも、未だに有効な駆除方法が確立されていない植物であることから、駆除計画の作成については、今後も継続的に駆除効果の検証を重ね、その結果を踏まえながら検討していく。また、来年度も引き続き大規模な駆除活動ができないか、関係各所と協議しているところである。在宅生活支援策の現状と介護者慰労金を引き上げる考えは、民主クラブ、田中充さん。問い、在宅生活支援が介護保険料抑制への道と考えるが、現在の支援策と介護者慰労金の支給額引き上げの考えはないか伺いたい。答え、 市では高齢者の生活支援のため、日常生活用具の給付などのほか、八戸市地域包括支援センターを設置し、さらに市内12県域ごとに在宅介護支援センターを配置して相談に応じている。介護者慰労金は、65歳以上の寝たきりや認知症のある高齢者を1年以上在宅で介護している家族に対し、年3万円を支給するもので、来年度からの第5期八戸市高齢者福祉計画策定に向けた協議では、支給額は変更しないこととして提案している。国では在宅サービスの充実を推進していることから、在宅支援サービスや介護者慰労金のあり方については、今後も国の動向を注視しながら検討していく。若年者雇用の取り組み状況と課題は、自由民主市民クラブ森園修一さん。問い、職業的自立に向けて問題を抱える若者が増えているが、ニートなどの若年者雇用の取り組み状況と課題について伺いたい。答え、若年就職困難者の職業的自立の支援などについては、青森県若者サポートステーションが県全域を担当しているが、相談件数が昨年度を上回ると聞いており、今後は相談者の利便性を図ることが課題とのことである。このような中、県から八戸市、弘前市、むつ市において、ニートなどを含む若年未就職者へのカウンセリング及び就労支援、職業紹介などを目的とした3事業の一体化の推進を図る事業を検討しているとの情報が入っている。この事業は当地域にとって有効と認識しており、今後進展状況を注視し、関係機関と連携を図りながら若年就職困難者の支援に努めていきたいと考えている。雨水冠水時の交通状況と今後の対策は、民主クラブ三浦博さん。問い、9月の台風15号により八戸赤十字病院へ向かう道路が冠水したが、緊急車両などの通行障害により総合病院としての機能低下を招かないよう対策が急がれるので、現状と今後の対策について所見を伺いたい。答え、冠水箇所は主要地方道八戸三沢線の尻内橋と市道田物木13号線が交差しており、市道の標高が前後より低くなっている。雨水排水は交差部から馬淵川に向かい、道路側溝などにより自然流下で排除されるが、台風による馬淵川の水位上昇で自然流下できず冠水し通行止めとなった。今後の対策としては、長期的には田物木雨水ポンプ場の整備が有効と考えられるが、完成まで相当の年数を要することから、それまでは冠水に対する注意喚起の看板設置などのほか、市道田物木12号線の交差点改良や拡幅整備について検討していきたいと考えている。小中学校に非常用電源装置を配備する考えは、自由民主市民クラブ小屋敷隆さん。問い、非常災害時の児童生徒の安全確保や地域防災の拠点となる小中学校への非常用電源装置の配備について所見を伺いたい。答え、東日本大震災では停電や電話回線の通信規制などで避難のための情報などの入手が困難な状況になった。特に学校では児童生徒の安全を確保し、迅速な避難や保護者への引き渡しを行うためにテレビなどで情報を入手する必要があり、また避難した地域住民が安全な避難所生活を送るためには、暖房器具などが必要となることから、これらの電源確保のための非常用電源装置を配備する必要性は十分認識している。 市では国と連携し、各学校の非常用発電機や災害関連用品の備蓄状況など、総合的に調査しており、今後はその調査結果や国の動向などを見定めながら、計画的な導入に向けて努力していく。新エネルギーによる産業振興を推進する考えは、無所属、伊藤典子さん。問い、液化天然ガス、LNG や新エネルギーによる産業振興は、新たな雇用の創出につながるが、推進についての考えを伺いたい。答え、市では平成18年度から八戸市企業立地促進条例で、環境・エネルギー関連産業を補助対象に追加するなど、新エネルギー関連産業の振興に努めている。これらの産業振興の効果は、設置にかかる地元企業への発注が見込まれ、関連産業が立地した場合には多額の投資が期待できる。また、LNG 輸入基地の建設では、最大で300人を超える作業員が工事に当たるなど、雇用面でも非常に高い波及効果があることから、市では引き続きこれらエネルギー関連産業の振興はもとより、利用促進などにも取り組み、復興の推進及び新たな雇用の創造に努めていきたいと考えている。公会堂周辺に大型バス駐車場と乗降場所の確保を。日本共産党議員団、田畑文明さん。問い、都市計画道路351号の事業を進めるにあたり、市公会堂の行事に際し、機材の運搬や安全な乗降を確保するため、大型バス駐車場と乗降場所の確保が必要であると考えるが、対応を伺いたい。答え、市公会堂を利用する大型バス駐車場については、現在、公会堂敷地内にすでに6台の駐車スペースがある。また、大型バスの乗降については、現在進めている内丸地区のまちづくりの中で、地区住民の意見を聞きながら、乗降スペースの確保が必要かどうか検討していく。学校給食の放射線対策は、公明党、夏坂治さん。問い、国は第三次補正予算で、給食の放射線検査機器購入補助費を計上したが、学校給食用食材の放射線検査及び不安を抱える保護者への対応について伺いたい。答え、市の学校給食用食材は市場に流通しているものを使用しており、安全と認識しているが、保護者の不安の声に応えるためにも、国が取り組むこととした学校給食用食材の放射線検査機器導入にかかる補助事業による危機対応を県に対し要望したところである。また、保護者からの問い合わせに対しては、食材に対する不安解消のため、産地などの情報を伝えてきたが、今後、検査機器を導入し、食材の検査を行った場合には、さらに安心してもらえるよう情報提供をしていきたいと考えている。県外の災害廃棄物の受け入れに対する考えは、無所属、大島和夫さん。問い、県外からの災害廃棄物の受け入れにあたっては、青森、岩手両県の協議・協定事項とすべきではないか。また、第三者を含む万全な放射線量測定の体制を構築する考えはないか伺いたい。答え、野田村で発生した災害廃棄物の処理については、廃棄物処理法に基づき、排出元である岩手県と受け入れする当市とで協議を進めていくことで問題はないと考えているが、市内の企業などだけでの処理が困難な場合も想定されることから、青森県に対しては引き続き助言などを求めていく。放射線量の測定については、市ではこれまで市内5カ所の災害廃棄物仮置き場などで実施しており、さらに 小中学校や主な公園などでも、本年11月より測定を開始し、測定体制の強化を図っている。今後は市民が参加できるような測定体制を整え、測定方法などを知ってもらうとともに、市民の不安解消に努めていく。市長マニフェストの市民生活への反映についての考えは、民主クラブ、石橋敦史さん。問い、市長マニフェストについて、市民生活にどのように反映されたと考えているか伺いたい。答え、マニフェストでは3つの柱をもとに、施策や数値目標などを掲げており、1、安心・安全社会の実現では、安全で安心な市民生活に密接に関わる施策を実施し、2、さらなる活力の創出では、産業振興と雇用の創出などの施策に取り組み、3、新たな行財政改革と住民参画では、行財政基盤の強化や市民と行政との共同のまちづくりの推進、市民サービスの向上に努めてきた。このような取り組みを進める中で、当市のまちづくりは一歩一歩着実に前進してきていると考えている。横断歩道橋の設置要望に対する考えは、精神クラブ、三浦貴博さん。問い、柏崎小学校新校舎落成記念式典での総合的な学習の時間の成果発表で、国道45号に横断歩道橋設置の要望があったが、子どもたちの思いに応えられないか、所見を伺いたい。答え、要望があった箇所は、国道45号と市道が交差する十字路で、横断歩道が長い交差点であり、新柏崎小学校の開校に伴い、通学路として児童が利用する機会が増えた交差点でもある。市では、国道管理者などと交通の安全面に関し、この交差点について協議した経緯があり、今後も地域の安全で安心な道路環境づくりのため、横断歩道橋の必要性について、関係者と共に検討していく。また、自分たちのふるさとを良くしたいという子どもたちの思いを捉え、応援していく姿勢を持っていきたいと考えている。青森県原子力安全対策検証委員会報告書に対する所見は、日本共産党議員団、松田勝さん。問い、青森県原子力安全対策検証委員会が作成した報告書について、所見を伺いたい。答え、同委員会は、福島第一原子力発電所の事故を受け、国や事業者が講じた安全対策を独自に厳しく検証するため、県が本年6月に設置したものである。同委員会報告書の内容は、県内の原子力施設の各事業者が実施した対策、及び国の確認状況について検証を行ったものであり、同施設の安全対策は、おおむね妥当と評価されている。現在、事業者において、国の指示により原子力施設の耐性評価、ストレステストの検討が進められているところであり、市としては、今後も引き続き、国、県、及び事業者の安全対策について、重大な関心を持って、その推移を注視していきたいと考えている。